はい、では今日は遥かな賞特別編ということで、初めてスタジオの外に出て、しかも日本の湖南大学の教室から今日はお伝えしたいと思います。スペシャル、です。でリスナーが参加してくれるオーディエンスがいるというのも初めてのこと で今日のテーマは聖地巡礼ということで、6月に入ってイリノイ大学の学生さんも夏休み、中には日本に関心のある人は日本にいらっしゃる人もいるかなと。先日遥かな賞に来ていただいたマイクさん、日本の大阪、3週間ほど行くとおっしゃっていて、その時どこに行ったらいいでしょうって言われたんですが、こんな旅もどうかなということで今日は聖地巡礼で、今日のゲストは入江よしのりさん、よしのりさんとお呼びしていいですか。
あ、はい、結構です。
はい、よしのりさんは、じゃあまず自己紹介していただきましょうか。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はじめまして、よしのりと申します。今簡単に自己紹介をさせていただきますと、私は今人文科学研究科、皆さんの学部でいうところの文学部の大学院の方に研究生という形で在籍しています。で、今日は研究生というのが正式な身分なんですけれども、今日は一オタクということで、接していただいたら結構です。あまり引かないようにお願いします。簡単に申しますと、今オタクと申しましたが、アニメ、ゲーム、コミックで、あと音楽、それから芸能、野球、かなりいろんなことに幅広く興味を持って、でその興味を持ったことはとことん追求するっていうのが性質でありまして、で今日はその中から、特に海外に今、もうクールジャパンっていう言葉が定着して、久しいですが、その日本のアニメーションに海外の人がすごい興味を持ってるっていうことを麦子さんからお伺いしまして、今日はその日本のアニメーション、その中の特にアニメファンの間で行われている聖地巡礼という現象についてお話ししたいと思います。
そうなんです。イリノイ大学で日本語を学んでいる学生さんとお話しても、結構アニメは見ていて、インターネットを通して見てたりするんですけども、
はい、
なので聖地巡礼っていうのは実はインターネットを通してはできないことかなと思って、
はい、
情報があんまりないんじゃないかなと思って、今日入江さんに来ていただいて、聖地巡礼について聞こうと思ったんで、お伺いしようと思ったんですが、聖地巡礼って何ですか。
あ、はい、
いきなりですけど。
そうですね、まず皆さんにちょっとお聞きしたいことがあるんですけれども、聖地巡礼っていう言葉をどこかで聞いたことがあるっていう方は少々手を挙げていただいてもよろしいでしょうか。
あ、結構多い。
意外と多いですね。じゃあもう一つだけ。
3割ぐらいですね。
3割ぐらいですね、はい。じゃあもう一つだけちょっと突っ込んだ質問させていただいて、聖地巡礼やったことあるよっていう人、あ、いてくださいました。ありがとうございます。
あ、でも数名は後ろの方もいらっしゃるし。
いや、その方とはぜひとも後で熱く語りたいと思うんですけれども。
よかったですね。
よかったですね。
誰も手を挙げてくれなかったらちょっと寂しかった。
いえいえ、
はい、
でも7割の方は聖地巡礼ということは初めて耳にするということなので、簡単にご説明いたしますと、アニメーションの、アニメ、コミック、ゲーム、いわゆるその媒体は何でも構わないんですけれども、そのいわゆる舞台が当然漫画作品には登場するわけでありまして、でその作品の舞台のモデルになったと思う場所っていうのを、実際に歩いてみようっていうのが聖地巡礼っていう言葉でございます。つまり何が聖地巡礼、つまり二次元っていう言葉で言われてるんですが、アニメとかゲームの虚構の世界が、三次元っていう言葉で言うんですけど、現実の世界に存在するっていう、その実感を楽しむっていう行為が簡単に言うと聖地巡礼の、内容でございます。
お、じゃあちょっと前に流行った冬のそなたにの場所にこう日本のファンがどっと押し寄せるみたいな、
あ、
そんなもんかな。
あれは、あ、すみません、それもロケ地ツアーということで、確かに行為としては同じなんですけれども、なぜこれが聖地巡礼って言われないかとする とロケ地ツアーの場合は聖地巡礼という言葉でファンの人が呼ばないんですよ。あの冬のソナタのファンとかのおばさま方はその自分のロケ地になった行為を訪れるっていうのを聖地巡礼という言葉ではあの話さなくて、アニメファンの人はその二次元あの虚構の世界が現実の世界にあるっていう実感をあの味わうためにその舞台となった場所のモデルのあの舞台のモデルとなった場所を訪れる行為っていうのを、まあ、聖地巡礼っていう名前であの読んだことによって、読んだことによってあの、まあ、少し再化されてるあのその冬のソナタのロケ地ツアーとは再化されるところはあると思うんですけれども、やってること自体はそれほど変わらないと個人的には思います。
まずそんなブームになってたりしてます？
そうですね、じゃあまず簡単に聖地巡礼っていうのの、あの歴史を振り返あのちょっとご説明したいと思います。実は聖地巡礼っていう言葉が、まあ、あのマスコミとかでこう一般の人に知れ渡るようになったのは、まあ、つい最近で、あのちなみにこのあの僕修士論文の研究のテーマが聖地巡礼だったんで、その際にあの読売新聞の方であの過去のデータベースを調べてみまして、聖地巡礼っていう言葉が、まあ、アニメの舞台を訪れるっていうあの聖地巡礼であの新聞の記事でも書かれるようになったのは実は2008年頃からなんですね、ピークとしては。だからこのつい最近あの一般の人に広がったと思われがちなんですけれども、実は歴史を紐解きますと、あのこれ皆さん聞いたことあるかもしれないんですけれども、実は1980年代にあの一つの人気を博したラブコメ漫画がありまして、それが高橋留美子先生が原作を務めたあのうるせえやつらっていう作品があるんですけれども、これはあの聞いたこと、名前をひょっとしたら聞いたことある方、ちょっと皆さんの親世代の人、ご両親の世代があの青春時代に読んでたかもしれないんですけれども、まあ、その舞台が実は第一あのアニメーションのそのうるせえやつらの第1話に登場したのが東京都の武蔵小金井っていう商店街がモデルになったんですけれども、そこ の, せあの東京都 の, あの武蔵小金井の商店街に実は結構その当時あのアニメファンの人が押しかけたっていうあの実は記録が残っていまして、それが1980年代の中頃の話なんです。ということは聖地巡礼っていう行為自体は実はもう今から20年以上も前から行われていたっていうことがあの明らかになっています。
その2008年ぐらいからちょっとブームになり始めたと。
あ、そうですね、実はブームっていうかアニメファンの間では実はその1980年代のそのうるせえやつらの舞台の武蔵小金井に訪れた時にもうその時自体にもう聖地巡礼っていう言葉で呼んでいたっていうのがあの同人用語の基礎知識っていうあのまあ一般の言ったらそのオタクの人が作ってるサイトがあって、結構その同人用語の基礎知識あのメディアとかがオタク的なニュース記事を書くときに採用しているサイトなんですけれども、実は実際にその際にも聖地巡礼という行為で呼んでたっていうことが分かってまして、それをあの紐解きますと実は2008年に急速にブームになったっていうよりは、アニメファンの間ではまあ比較的その舞台のモデルになったと思われる場所をまあ歩くっていうのはずっとあの行われて継続して行われてきたわけなんですよ。でこれは後で話すことになるんですけれども、実は2008年からなぜそれが急速にブームになったかというと、実は行政の方がそのアニメのファンの人を読んで実際に町おこしをしようっていうその動きっていうのが出始めたことによって、あの一気にあのマスコミあのアニメに興味のないような一般の人にも広がったっていうのが2008年なので、2008年にブームになったって錯覚しがちなところがあります。
じゃあ一般にあのアニメファンの人が聖地巡礼をするってどんなことをするのか。
そうですね、それじゃ あのその聖地巡礼っていう、まあ、楽しみ方っていうのをこれからちょっと具体的な例を挙げてあの紹介していきたいと思います。でその際にあのせっかく皆さんこの甲南大学っていう、まあ、兵庫県の神戸市東灘区に、まあ、位置するこの大学にあの来てくださっているっていうことですので、できる限りこの近くが舞台になっているという作品をあの具体例に挙げた方があの面白いかなということがありまして、今日はその兵庫県に ゆかりのある作品2つをこれから具体例に挙げて聖地巡礼の楽しみ方っていうのをお話ししたいと思います。その2つの作品っていうのが、一つはですね、あのこれは一般の子ども向けアニメとして広く浸透しているので皆さんも絶対名前は聞いたことあると思うんですけども、あの NHK 教育で今でも人気を博しているあの忍たま乱太郎という、まあ、簡単に言うと、 まあ、あの忍術学園っていうところに通う忍者の子供たちがその、まあ、あの巻き起こすドタバタのコメディみたいなところのある、まあ、ギャグテイストの作品なんですけれども、
はるかなショーでもあの曲かけたことがある。
どちらでしたっけ、勇気 100% でございますかね、
うん、勇気 100% あの運動会の季節によくなんか運動会で地域の運動会でかかってるっていうのを聞いたんで勇気の方かけた、
うん、そうですね、そのいわゆる、まあ、過去には、まあ、ジャニーズ系のアーティストの人がオープニングを歌うっていうのですごい有名なあの勇気 100% が主題歌になってる、うん、まあ、忍たまといわれる忍者の子供、まあ、見習いっていうかこれから忍者になっていくための修行をしている子どもたちを、まあ、主人公にしたドタバタアニメっていうその一つが忍たま乱太郎をあの具体例にして説明したいと思います。でもう一つがですね、こちらの方はちょっとあのマニアックになってくるので、もしかしたらそのあまりアニメに関心がないよっていう人には名前聞いたこと、まあ、多分ないかもしれないんですけれども、鈴宮春日の憂鬱っていう作品がある。ちなみに一つ聞いてみたいんですけど、鈴宮春日の憂鬱っていう作品名前聞いたことあるよっていう方どれぐらいいらっしゃいますか。
わ、これは多い、
結構広まって
半分以上ですね、
半分ぐらい。あ、やっぱりこれ兵庫県が関連してるからですかね、
うん、ありがとう、
はい、ありがとうございます。で、まあ、こちらの方はその鈴宮春日っていう、まあ、あのちょっと不思議な変わった女子高生を主人公にした、まあ、あの今日はその長々と説明すると時間がなくなりますので、まあ、あのラブコメ部分も含む、まあ、日常生活を描いた、まあ、あの小説が原作のアニメというふうにあの説明をしておきたいと思います。
春日は多分アメリカでも知られてると思うの。
あ、そうなんですか。
え、ちょっと手元にないけど、あの春日 in USA っていう日本語の本で、あの日米 の, あの春日っていうかアニメ比較みたいなのをやった本が出てたんで、
はあはあはあ、
多分インターネットを通じてファンの人結構アメリカにもいらっしゃると思いますね、
うん、ありがとうございます。ということはそのオタクの人というかアニメファンの間ではもう春日っていうのもあのいわゆる海外にまでその言葉が通じるようになってるっていうところなんですね。
多分アニメファンの間だけだと思うけど。
あ、そうですか、はい、あ、それではあのこの今2作品を使ってこれから聖地巡礼の具体的な楽しみ方っていうのを3点に絞ってあの紹介したいと思います。まず聖地巡礼っていうのは先ほどもあの申しましたように、いかにあの虚構の世界が現実の世界に存在するっていうその実感をどういうふうにして楽しむかっていうのが非常に重要なんですね。でその重要となっている部分っていうのがどういうふうにじゃあそのいわゆる現この虚構の空間を現実にあのあるっていうふうに楽しもうかなっていう時に、まあ、まず当然ながら一番分かりやすいのがストーリーに登場する場所を訪問するっていうのが一番あの、まあ、基礎的な聖地巡礼の楽しみ方です。でそのストーリーに登場する場所を訪問するこの具体的な例として鈴宮春日の憂鬱っていうアニメーションの中のエピソードに実は春日主人公の春日たちがその文化祭に向けてその映画を撮るっていうエピソードがあるんですけれども、まあ、それがアニメの第1話では「朝日奈美来の冒険」っていう、まあ、あのいわゆるそれに登場する、まあ、エピソードにつながってるわけなんですが、実はこの、まあ、春日がつまり文化祭に向けてあの映画を撮影するという、まあ、その映画の撮影に春日たちが使ったあの一つ大きな池が登場するんですね、まあ、そこが原作を知ってる人だと「三来」っていう登場人物がその思い切りその池にはまるというエピソードなんですけれども、そのエピソードに使われた実は池っていうのが実際にあの存在していまして、その場所がですね、皆さんひょっとしたらこの中に西宮高校ご出身の方いらっしゃるかもしれないんですけれども、西宮高校のグラウンドのすぐ横にあの新池っていうすごい大きな池があるんですけれども、実はその新池があの全くのモデルになっていまして、まああの阪急バスの広田神社前で降りていただくとすぐ見えてくるんですけれども、結構この新池っていうのがアニメファンの間ではだからミクルがハマったことによってミクル池って呼ばれていることが結構ある、はい、それはまあ豆知識なんですけれども、まあそういうふうにこのストーリーに実際に登場したなっていう、まあつまりアニメの中で登場するまあ通称ミクル池っていうのがまあ実際に新池っていう形で実際に現実に存在するなっていうので、これがストーリーにまあ実際に登場する場所を訪問するという一番基礎的な聖地巡礼の楽しみ方でございます。
なんとなくイメージ分かった。今これ遥かな章をやっていて、この遥かな章がアニメとして、でこれオンエアされて、江南大学の81教室が遥かな章の教室やっていうんで、遥かな教室とかになって、こうファンが訪れる、そんな感じ。
そうですね。
仮に
もしこれがアニメだとすると、今多分江南大学の811教室に多分アニメファンの人が殺到して、で実際に私吉典と麦子さんがこう座ってる様子まで再現して、まあ写真に撮影する、あの収めると、まあ、あのめちゃくちゃこれは虚構の世界、現実にあるやんっていう感覚をね、こうお宅の人は想像で膨らまして楽しむというのが聖地巡礼の第一点目でございます。